レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ブラック企業に入るとなかなか抜け出せないってことなんですけども、どういうことでしょうか？
なるほどね、はい、そうですね、ブラック企業に一度入っちゃうとなかなか、まあ、抜け出せないのかなっていうのがあると思います。まあ、僕もまあ同じようなまあ、ブラック企業と言われるようなところにも入れたので、まあ、なんとなくわかりますね、はい、ブラック企業なんでかっていうと、まず人の社員同士、まあ、もう上司もそうなんだけど、もちろんその上司だとか社長がクソだっていう部分もあるかもしれないけど、一緒に勤めている仲間みたいなのはやっぱり結構いい人が多くて、その仲間意識が強くなっちゃうんだよね。で、自分が抜けちゃうとその周りのメンバーが迷惑するとかいろんなことを考えると、やっぱりなかなか抜けれないっていうのもあるし、例えばその金銭が低い職場になっちゃうと、そのやりがいを感じるようになるっていうのが人間らしいのよ。金銭が低いと、例えばいや俺のやってることは社会に貢献しているんだと、だからその金銭欲じゃないんだと、お金のためにやってるわけじゃないんだっていうふうにやりがいを感じるようになってきてしまいますよっていうのもあって、なかなか辞めれないっていうのもあるわけですね。でもちろんブラック企業を運営している社長さんっていうのは、その人の心をこうキャッチするっていうかね、把握するっていうか、こう心をわしづかみする能力がものすごく強いので、やっぱりそういうところでこうギュッと掴んで離せなくするっていうのがあるかなと思います。あと、まあ、今はそんなにないのかもしれないけど、例えば残業残業とかで、その例えば身近な人だとか、その周りにね、友達だとか、そのよそに勤めている友達とかと話せなくなるっていうのもあるかなと思うわけで、でよその会社のことがよくわからなくなって、自分のところが普通だと思ってしまうと、もう別に自分が置かれている環境がおかしいっていうふうに思わなくなってしまうとかね。で同僚も同じように残業残業とかになってくると、同僚しか一緒に飲みに行けないとか、話せる相手が同僚しかいなくなってくると、やっぱそれが普通だっていうふうになってくるし、そのコミュニティがそこで形成してしまうわけだから、家族だとか会社ご近所さんとか学校の友達とかっていうコミュニティがだんだんだんだん阻害していって、会社内でのコミュニティが強くなっていってしまってね、で一緒に頑張っていこうねというふうになってきてしまいますよと。で周りの環境が見えなくなってしまいますよと。お前それブラックちゃうか、そんな普通ありえへんでとか、なんで夜中の2時までテレアポやってるんだよとかそんなのおかしいじゃないかと。夜の9時からさ、こっからが本番だって言って、電話帳片手に電話をかけまくるって何それみたいな、そういうのってブラックじゃないっていうふうに言われて初めて、あ、そうなんかと。え、みんな他は7時とか6時で帰ってるのに、なんで俺だけ終電がない時間帯まで会社に残ってるんだろうみたいな、そういうのがまあ、おかしいって言ってくれる人がいなくなるっていうのが、まあ、あるんじゃないのかなっていうふうにも思います。まあ、そういう意味では、例えばこれメンタリスト DAIGO が言っていたんですけど、その信仰宗教もその同じことやってるんだと。周りのコミュニティをこう隔絶させてしまうっていうのがあるっていうふうに言ってて、その信仰宗教に入っちゃったら、その入ってきた患者さんってその宗教の勧誘をさせられるらしいんですよ。 勧誘、なんであれ勧誘するのかと、普通に考えてあれで勧誘になった人ってほぼいないのに、なんで勧誘するかっていうと、この身近な人をそのかくあのこう拒否らせるっていうか、うわあいつ宗教入りよったんかと、そんなんでこっち来られたらかなんからちょっとあの距離取ろうっていうふうに、そのし入ってきた新しい新入社員っていうか、その新人さんを孤立させるためにやってるんだと。で孤立させてしまって、社会的にその誰も頼れなくなったような状態になってくると、その宗教団体にその人がだんだんだんだん依存していってしまって抜けれなくなるみたいな話があるらしいんですよ。おなんかおおそういう意味ではブラック企業も同じだと思います、はい、よく似た形でやっていると思いますので、まあ、ブラック企業というのは結構まあ要注意かなとは思います、まあ、僕が、ね、20年ぐらい前の話になってくるので、今みたいにそんな残業っていうのはもしかしたらその働き方改革とかでなくなってきているのかもしれませんけど、まあね、じゃあ僕はどうだったかと、そういうブラック企業に働いた時にどう思っていたかっていうと、その僕は就職氷河期ど真ん中だったから、その就職にものすごい苦労したわけですね。ですので、そのもうブラックとか分かっていたとしても、もうそれも承知でやっていましたので、当時2チャンネルとかでね、あの光通信はもうブラックだみたいなことが書いてあるわけですよ。もう入ったらいかんぞみたいなことが書いてあったんですけど、もうそれももう承知で入っていったわけですね。もうだってそこしかなかったんですよ、僕には。でまたそのまま無職になってしまって、その就職活動するっていうのも嫌だったし、で途中でなんか逃げ出すみたいな、投げ出すっていうのも嫌だったから、ある程度そのまあ営業のノウハウだとかエッセンスを取り入れてから辞めるんだったら辞めようとは思っていたので、まあ頑張ろうと思っていたわけですね。だからそのブラック企業もそういうふうにこう結構真面目っていうか、そのなんていうの、あの感情をコントロールしやすいような純粋な人をやっぱり入れさせたいっていうのがあるかなと思うので、自分色に染まっていくみたいな、ある意味洗脳と一緒かなと思うんです。そういう意味では宗教と一緒みたいな感じで洗脳させてしまうっていうのがあるのかなっていうふうに思います。で最近僕がその思うブラック企業って、その残業ばかりさせるとかではなくて、僕はもう一個ブラック企業っていうのはあるなって最近思うんですけど、あのもう時代とマッチングしない営業の仕方をやらしている会社っていうのは、僕はブラック企業と呼んでもいいんじゃないかなと思うわけですよ。うん、で営業をやっている人っていうのは、あのまあ現役で兵隊とか言われているわけね。もうその現場に行って兵隊として活躍するみたいな形になってくるわけ。で、上司っていうのは戦略を組み立てるみたいな、このこう軍事参謀みたいな感じになっていくわけですね。あのまあ三国志でいうと諸葛亮孔明みたいな、孔明だとかになってくるよと。で、戦術が営業マンっていうのはその張飛だとか関羽とか呂布みたいな感じでこう現場で行くみたいな感じになっていくのかなと思うわけですよ。で、飛び込み営業だとかテレアポでこの商品を売っていくぞっていうのは決定するのはおそらく上司だと思うんですね。まあ基本的に社長になってくると思うんです。社長や幹部などのその経営幹部、上司がそういうのを決定するのであって、じゃあそれをどう売ろうかと、その現場でどういうふうなトークを使えば売れるのかとか、どんなクロージングをしていこうかっていうのは、その現場でやっていく戦術っていうのになってくるのかなと思います。で、戦略が間違っていると、どれだけその優れた戦術、どれだけセールストークをうまくしても、どれだけクロージング技術を高めたとしても、戦略が間違っていたら意味がないですよ。例えば売れないような商品を扱うだとか、その間違った地域に行って売ってしまう、売り込みに行くとか、そういうことをやったらダメかなと思いますね。最近ではもう僕は飛び込み営業だとかテレアポの電話営業っていう、その昭和のやり方で、もう即決営業でね、もうあの周りから、世間から、行政から、あの悪徳業者なので、あの注意してくださいねって注意喚起しているような売り方をやっている業者っていうのは、あの業者っていうか、そういうことをやっている、やらしている上司がもうある意味ブラックなんじゃないのかなっていうふうに思うわけですね。で最近の YouTube とかで見てたら、そのオリンピックでの話とかいろいろ見てると、その個人っていうのは基本的には性善説なんですよと。個人個人の一人一人を見ていくと、すごくいい人が多いんですと。だから多分その同じように戦っている営業マンで、現場で兵隊とやっている仲間たちも、もちろん個人個人はいい人でしょうし、例えば上司なんかも個人個人で出会って話したりとかね、あの飲みに行ったりとかしたら、やっぱりすごくいい人だと思うんですね。性善説だと思うんですよ。だけど 組織になってしまうと制約説になってしまうっていうのがある。個人はいいことを考えるんだけど、組織になってしまうとこの悪いことを平気でやってしまうっていうのがあるみたいなことが、まあ、YouTube とかで見てたんですね。で、あ、まあ確かになみたいな。組織になるともう制約説で、もうそんなん知りませんとか言ってしまうとかね、いうふうになってしまいます。助けたいとは本音では思っているんだけど、その助けてしまうことによって被害が被られてしまうんだったら、これは会社としてはよろしくない行為だみたいな感じで、そのもう NG みたいなふうになってしまったりとかというのがあるのかなというふうに思うわけですね。ですので、ブラック企業というのは、僕は最近ではその間違った戦略をやり続けるっていうのは、その戦っている兵隊たちがボロボロになってしまいますので、営業マンたちが、それもブラック企業と一緒かなと思うわけですね。時代にマッチングしない売り方を、さあやれ行けとか言って、で売れなかったら激詰めするわけですからね。それはもうたまったもんじゃありませんよと、精神的におかしくなってしまいますよと、まあ、そういうのもブラック企業なんですけど、やっぱり売り方、今の時代にマッチングしていない売り方、今の時代にマッチングしていない商品だとか、そういうのを扱っていると、そういう売り方をしていると、やっぱ現場でやっている人たちっていうのは罵詈雑言受けますからね。わーっつって、で上司が活躍していた時っていうのは、例えばさっき言ってた飛び込みだとかテレアップ営業がうまくいっていた昭和とか平成の時代だと思うんですよ。でも今令和ですから、それが30年前20年前うまくいってた手法が今もうまくいくんですかっていう話になってくるわけですね。20年前30年前インターネットもなかったし、クーリングオフもなかったでしょうみたいな話ですからね、そういう今と昔では全然やり方も、もう生活のスタイルも全く違うのに、お客さんの価値観も全く違うのに、昔の売り方で無理して売らせてくるっていうのは、これはもう上司が悪いですよと。でブラック企業っていうのは、その会社の上司が作り出すものかなっていうふうにも思ったりしますので、まあ上司っていうのはやっぱりずっと考えていろいろ試していって、時代の潮流に乗っていく必要はあるかなっていうふうにも思いますし、その戦術をやっている営業マンとかは、まあその時代にも合わせてやっていくっていうのもいるんですけど、まあそれは一生懸命頑張っていくっていうのはあるかなと思います。だから一生懸命みんな頑張ってるんですよね。で多分上司も一生懸命やと思うんですよ。ただ多分知識が足りないとか、その時代をの空気を読むセンスがないとか、そういうのはあるかもしれませんけど、そういう上司がそういう時代の空気を読まないだとか勉強していないというふうになってくると、一気にブラック企業になってしまいますよと。でその社長も、いや俺はそんなことないぞ、残業なんかはやらせてないぞとか、社員を大切に思ってるぞって言っていたとしても、やっぱ売り方が間違ってるとか、売っている商品がもう時代遅れの商品を売っているとかになってくると、やっぱそこに勤めている社員たちがね、もう辛くなってきてしまいますから、そういうのをやめましょうね。それはもうブラック企業 もそうだし、新興宗教も同じですよと、同じようなやり方をやっていますよっていうことになりますから、まあね、新興宗教と同じようにそのコミュニティにそこに依存してしまいますし、もともとそういう人たち、そこで働いている人たちというのはいい人が多いと思いますから、なかなか抜けれなくなるっていうのが、その、まあ、そういう話かなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。